皆さんよくいらっしゃいました。ご一緒に礼拝できることを感謝いたします。一言祈ります。天の地の神様、皆をあがめます。あなたが教会に連なるところの小さきものも、また大きなものも、すべての人を祝福してくださることを感謝いたします。一人一人の祝福を見ていられます。主が祝福してください。今朝も共に御言葉を聞きます。どうぞ、あなたご自身がお一人一人に細き御声でお語りくださいますようにお願いいたします。かけないものをどうぞ許してしばらく清めて用いてくださいますようにお願いいたします。すべてのことを見てになりますイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。100万人の福音にですね、公言性というコーナーがあるんですけど、いらっしゃる方はお分かりになるかもしれませんけど、方言でこう聖句が書いてあるんですね。で、うちの子供がですね、まだ小さい時、何かの集会でですね、宮崎弁の主の祈りってもらってきたんですね。で、主の祈りのですね、第五の祈りは、我らの日曜の糧を今日も与えたまえですよね。私たちの日ごとの食物を今日も与えてください。という祈りですけど、宮崎弁で行ってました。俺たち毎日食い物をいつも食んないっていう。佐渡原もそうですかね。なんかちょっと佐渡原違うのかな。なんか諸方弁がちょっと巻いてる気はすることもあるんですけども、まあそういうふうになってました。食物をですね、日ごとに求めなさいと勧められているわけですよね。神様が御手を伸ばして、日ごとに私たちに食物を与えてくださる。それをこう日ごとに受け取りながらですね、一日一日受け取りながら、生きていく。そういうイメージも大事じゃないかと思うんですね。一日一日を。とりあえずこの一日を生きていく。とりあえずこの一日を生きていく。そういう歩き方も時に大事かなと思う気がしますね。あんまり先を見るとですね、いろんなことがわーってやってきますから、とりあえず今日一日を生きていく。神様から食物をいただいてですね、そういう生き方も大事かもしれないですね。しかしですね、聖書は、食物を食べ物を求めることと同じように大事なことがあると教えます。それが人はパンだけで生きるのではない。主は人の口から出るすべてのもので生きる。申命記の言葉ですけど、今朝はですね、この御言葉が語られる箇所を学びたいと思います。内容と適用に分けてお話をします。まず内容ですけども、神様への依存と信頼を大事にするというお話をいたします。前回ですね、イエスは洗礼を受けられました。で、洗礼の後に4章1節に、イエスは悪魔の試みを受けるために、御霊に導かれて、荒野に登っていかれたとあるんですね。悪魔の試みを受けるためとありますから、直接に誘惑を仕掛けてきたのは悪魔ですよね。しかし、そのすぐ後にですね、御霊に導かれて、荒野に登っていかれたとあるんですね。ということは、つまりですね、御霊がイエス様を、悪魔と対決させるために、荒野に導かれたということですよね。御霊が導いていかれた。悪魔はそう思っていないでしょうけれども、この出来事を背後から全て支配しておられるのはですね、神様だということですよね。神様の御霊がイエス様を連れて行って、そこで悪魔が、試みるわけですよね。なぜ御霊はイエス様を誘惑、に合わせようとしたんでしょうか、されたんでしょうか。どうしてイエス様はこの経験を、しなければならなかったんでしょうか。人生を導く5つの目的というですね、アメリカで3000万部売れたという本があるんですけども、その本の中に次のような言葉があります。人格というものは試されることによって成長し、進化は問われていきます。神は日々あなたにふさわしいテストを用意され、あなたがどのように物事に反応するかをご覧になっておられますという言葉なんです。人格は試されることによって成長すると。そういうことなんですね。およそ30歳になられて、伝道の交渉外に立たれたイエス様には、2つの準備がありました。1つは洗礼ですね。洗礼です。罪人の身代わりになるために、罪人として罪人と一緒に洗礼を受ける。それはですね、罪人の罪を自分の身に引き受けて、 死んでしまう、死ぬことによって神の御心を成し遂げる、そういうような救い主としてのあり方を方向づけるものだったんですね。私の救い主としての生き方、あり方はこうなんだということを方向づけるものでした。それに続くこのアラノの誘惑はですね、イエス様がその方向に歩み出そうとされる、その救い主のとしてのあり方がテストによって確立される、はっきり確立される、そういう時だったんですね。具体的にはどういうことだったんでしょうか。悪魔の第一の誘惑は40日40夜断食をして空腹でたまらないイエス様に、これらの石がパンになるように命じたらどうか。荒野ですからね、周りは石ころがいっぱい落ちてるわけですよ。これらの石がパンになるように命じたらどうか、そういう誘惑でした。でイエス様はですね、空腹の中でご自分の周りって今の時じゃなくて、ずっと今自分がこう教えておられたその時、周りにいた、人々のことを思われたはずなんですね。イエス様の周りに集まってきた人々、群衆はですね、ほとんどが貧しい人々でした。当時約 90% が貧しい人々だったんですね。上の中にいる群衆でした。イエス様はその貧しさを思われるわけですよね。上を思われるわけですよ。その時に悪魔は言うわけですよ。あなたがこの世に来た神の子なら、しかも上の苦しみを知っているなら、なぜこれらの石をパンに変えることができないのか。そのようにして石をパンに変えて、それをみんなに与えてですね、上を追放してくだされば、どんなに多くのものが救われるだろう。これこそ人間救済の道ではない。その辺の石をパンに変えてみんなに配ればいいじゃないか。そういう救いにしていいじゃないか。そういうことを言ってくるわけですね。で、イエス様はこの問いの中にですね、自分が神の子であるとは、人を救うとはどういうことかということをですね、そういう根本的な問いを、まあ、自分も自問してもらえるわけですよね。自分も問われるわけですよ。しかもですね、上という人間にとって最も切実な欠乏の現実。それをですね、飢えた人々と共に苦しみながらですね、自分も今上に苦しみながら自問しておられるわけですよ。でパンをですね、飢えた人にパンをあげることができればですね、ある意味で人々を救うことになるかもしれません。しかもイエス様はですね、神としてのイエス様はやろうとすればおできになったはずなんですよね。おできになったから誘惑ですよね。できないことは誘惑じゃないですよね。おできになったんですよ。あ、そしてそちらの方がですね、パンをこう一応パンに変えてみんなに配って、それで救い主としていた方がですね、十字架にかかって苦しい思いをして死ぬよりもですね、イエス様にとっても楽な方法ですよね。楽な救いの方法ですよ。それだけにですね、悪魔が仕掛けてきたこの誘惑は恐ろしい誘惑だったんですよ。それにどう答えるか、それがまさにイエス様の救い主としてのあり方を決定するものだったんですね。しかしイエス様は言われました。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると腐りてある。これはですね、旧約の、申命記8章の言葉です。そこにはこうあります。主が導かれたこの40年の荒野の旅を思い起こしなさい。主はあなたのために苦し、あなたを苦しめ、飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナーを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためである。この40年間、あなたをまとう着物は古びず、足が腫れることもなかった。あなたは人が自分の子を訓練するように、あなたの神、主があなたを訓練することを心に留めなさい。出エジプトの40年の、旅においてですね、アラノの旅において、イスラエルの人々は激しい飢えを経験したわけですよ。その時神様はですね、天からマナを降らせて、この人々を養われました。飢えはあったんです。飢えは現実でした。しかしその苦しみの中で神様は民を養われたんです。そしてそれはですね、人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出る全ての言葉によって生きることを あなた方に知らせるためであった、分からせるためであったとあるんです。皆さん、人はパンだけで生きるんではなくて、主の言葉によって生きるのだから、飢えを我慢しなさい、耐えなさいと、そう言われたんではないんです。神は人々の飢えをご存知でした。だから、パンをお与えになりました。マナをちゃんとお与えになりました。パンを与えただけではなくてですね、もう一回読みますね。こうあります。この40年の間、あなたの的を着物は古びず、足が腫れない、腫れることもなかったとありますね。文字通り、着物は古びなかったということではありません。着物は取り替えたでしょう。でも振り返ったときですね、ああ、着物も古びなかった、足も腫れなかったと告白せざるを得ないような、いや、告白したいような神様の現実的な守りがあったわけですよ。私はよくお話しますけど、神様にですね、導かれて、施設の子供さんを養子に引き取ってですね、もう神様にあなた全部いらないよっつって引き取られて、そして育てられた牧師がですね、育て終わった後に振り返って、あの子を育てるためには何にも困らなかった。神が全部してくださったと。そう、よく言われてた言葉を思い出すんですね。重なるんですよね。足が腫れなかった。着物も古びなかった。そう言わざるを得ない助けがあったんですよ。飢えはありました。しかし、パンは与えられたんです。その飢えの現実と神の養いの中で彼らは何を学ぶべきだったのか。子供の病気でですね、苦しんだお母さんがね、こう証ししていますよ。はじめはなぜうちの子をこんなひどい目に遭わせるんですかと神様に抗議したこともありました。でも辛い経験をしたおかげで人間の力には限りがあること、生死はすべて神様が握っておられること、最後に頼れるのは神様しかいないことを知りましたって、証ししておられるんですけどね。イスラエルの人々もですね、人は人間の自分の力だけで生きられない。いや、生きようとしてはいけないんだ。父なる神様に導かれて、支えられて、担われて生きるべきなんだ。それを学ぶように期待されたわけですよ。そして実際、神が世話してくださる。それが彼らが経験したことでした。パンだけで生きるというのはですね、それは神と生きようとしないということです。そうじゃなくてですね、神様への依存、神様への信頼。まあそれはね、何よりも神様の御言葉に対する信頼、御言葉に聞き従うということ。それは神様と共に生きることということだと思うんですけども、とにかくそれを第一とすること。そこに生きる道があるということ、それを学ばなければならなかったんですね。教会の本棚に時々こうパッと開いてみるとですね、こんな証が書いてあったですね。ある牧師のお嬢さんの証ですけど、昔を振り返ってこう言っておられました。台所には空になった米びつを前にしながらひざまずき祈る父母の姿があった。あの台所の祈りがない日は一日もなかった。しかし我が家の大黒柱はイエス様の十字架。決して折れることも倒れることもなかった。イエス様が与えてくださった祝福は私たちが流した涙の分だけ今我が家に溢れている。そういう証だったんですね。いろんな奇跡というか助けをね、やっぱり見られたんだと思うんですね。我が家の大黒柱はイエス様の十字架。申命記の8章16節にはこうあります。それはあなた方はあなたを苦しめて試し、ついには幸福にするためであったかよ。神様はついには私たちを幸福にするために様々な取り扱いを持って導いていかれるということだと思うんですね。皆さん、神と共に生きていこうとすること、そこに私たちにとって、ついには幸福にという道があるわけですよ。しかし、神への依存と信頼の関係がないとき、そこにはですね、パンはあっても、ついには幸福にという、そういう道はないんですね。ある神学者が日本の現状のことをこう言ってます。だいぶ古い話なんで、古い情報なんで、ちょっとおかしいかもしれませんけど、まあ、言おうとしてることは分かっていただけると思います。読みますね。戦後の日本は政治も経済も、科学技術も教育も産業も すべて物質的な豊かさを求めて努力を続けてきた。今や一応の目標を達成し、経済大国となって繁栄を誇り、パンはあり上がって、しかし大きな犠牲も払わなければならなかった。貴重な自然や環境は破壊され、公害に生命を脅かされている。道徳や社会秩序は荒廃し、青少年は非行や暴力に走り、弱者は相変わらず泣かされている。その上、貿易問題などによって、日本への風当たりはますます強くなり、日本は国際的にも孤立してしまいそうである。また、軍備の増強を強いられるなど、第三次世界大戦の噂は現実味を増して、世界平和もようやく均衡が保たれているような状態である。神の言葉を重んじられて第一とされない時の悲劇は、現在私たちが見る通りである。まあ、そのまま直接ピタッと当てはまらないかもしれませんけど、でもそうですよね。いろんな問題、いろんな現状はですよ。本当に私たちが神様と一緒に生きようとしないこと、神の前にへりくだろうとしないこと、そういうところから来ているんじゃないかという、そういう気がしますですよね。皆さん、パンだけで生きようとすること、それは決して私たちを幸福に導く道ではないんですね。繰り返しますけど、今の様々な問題は、人がパンだけで生きようとするところから、神様との関係を見失っているところから起こっているではないでしょうか。そして何よりもパンはですね、私たちに最後の勝利、天国への凱旋、永遠の命の希望を与えません。皆さん、永遠の命の希望がないということはですね、この世を生きていく希望がないということですよ。最後に待ってる希望がないっていうことですよ。だからイエス様はですね、人が神への依存と神への信頼の中で生きていけるようにする。そして人々をついには幸せに、ついには幸福にという道に導く。それこそが自分のなすべき救いの道であることをもう一回確認されたんです。自分と神様を結びつけて、人々は神と生きるようになって、人々はやがてやついには幸福にという道を歩いていけるようにする。それこそが自分の救い主としての歩みだということを確認されたわけですね。そして石をパンにするという悪魔の誘惑を拒否されたんです。繰り返しますけど、それは人々を神と結びつけるために十字架にかかる道を選び取るということを確認する時でありました。このテストによってイエス様にですね、自分は十字架にかかる救い主なんだということがはっきり確認されたわけです。じゃあ適用をお話します。神の言葉と共に生きるという話をします。皆さん、この言葉からですね、何を学べばいいでしょうか。それはですね、私たちの信仰生活にもこのイエス様の戦いがあるということですよ。石をパンに。それはですよね、イエス様の救い主としての在り方を決定づける誘惑だったと申しました。一方、それは神様としてのイエス様ですね。一方、人間としてのイエス様にとってこの誘惑はですね、イエス様は人間として空腹を覚えておられるわけですから、神が神ならこの石をパンに変えて与えてくれてもいいじゃないかという、そういう、そしてそのようにして神を疑わせる、そういう誘惑だったんではないかと思うんですね。皆さん、イスラエルの人々はですね、飢えと渇きの中で言ったんですよ。主は私たちの中におられるのか、おられないのか。神はおられるのか、おられないのかって言ったんですよね。叫んだんです。私たちはどうでしょうか。このようにつぶやくことないでしょうか。なぜ神はこの石をパンに変えてくださらないのか。つまりですよね、私たちが問題に、あるいは不幸に、あるいは悲しみに、いろんなものにぶつかったときですよ。なぜ神様はこの問題を見事に解決してくださらないのか。そうやってですよね、神が自分にとって便利な神でないことに腹を立てることはないでしょうか。そこで不信仰になることはないでしょうか。もう私は自分に向かって言うようなもんですけどね、本当に自分がそうなんですよね。イスラエルの民はですね、神によって奴隷の力を導き出されました。しかし、アラノの放浪の中で、その主に対する、神様に対する信頼と依存に生きることを何度も失敗するわけですよね。このことがありますよね。苦しい時の神離れ。そういうことは聞いたことがあります。 苦しい時に神様に背を向けてしまうというんですね。しかし主の方はですね、民を訓練しようとされていたんですよ。神の民として信仰者としてさらにさらにさらに前へさらに前へ進ませようとしておられたんですよ。家内がですね、産後うつで入院したときですね、家内はもう、私はちょっとでもこう回復していくんじゃないかと思って期待をして毎日行ったんですけどね、ある日もう見舞いに来るなって言われたんですよね。でもう、という感じで全く身動きもしないわけですからね、私はもうこれ治らないんじゃないかと思ったんですよね。でそんな時やっぱり行ったんです、私は。来るなって言われましたけども。そしたらですね、デイリーブレッドが枕元があってですね、そこから神の語りかけを聞いたようなんですね。あるページにですね、自立という、なんかリスがあるみたいですね、自立という、リスの話だったんですね。こんな話でした。その筆者のですね、家の近くに住んでいる、自立はですね、ゴルフ場のフェアウェイに穴を開けるからですね、ゴルフ場のそのトラクターがですね、この毒性の強いガスを地中に散布するんだそうです。それで自立を殺していくんだそうですね。で、それを知って筆者はね、こう、書いていました。できることなら、この可愛い動物を遠くへ逃がしたいと思います。巣穴をぐちゃぐちゃにして壊して、強制移住させられればと思います。多分彼らは、怒るでしょうが、それは彼らのためになることです。同じようなことが神についても言えます。私たちの快適な暮らしは神によって壊されることが時にはあるかもしれません。しかし変化を強いる辛い状況の背後には、神の愛と永遠につながる神の目的があります。神は残酷でもなければ気まぐれでもありません。最終的には最善をなしてくださいます。ローマ 8-28 がそこに書いてあります。神は私たちが御子と同じ姿になり、天国で栄光ある喜びを永遠に享受することするように望んでおられます。不変の愛で包んでくださるお方が起こされる変化を恐れる必要があるでしょう。そしてそこに呼ぶ気の御言葉があります。私は安らかな身であったが、神は私を打ち砕き、うんぬんだったんですね。で、家内はですね、ここを読んでですね、こう言いました。あ、神様は、愛のゆえに私を砕かれたんだって言ったんですね。で、その日から回復していったんですね。その日から回復していきました。人生導くですね、5つの目的の中にも次の言葉があるんです。神があなたの人生に対して持っておられる最終目標は、あなたは快適な生活を送ることではなく、あなたは人格的に成長することです。神の願いはあなたが霊的に成長して、キリストに似たものになることです。この前の水曜集会でもですね、イエス様のように生きるというその素晴らしい目標なんか私たちは語られたんですけども、皆さんどうでしょうか？私たちが知っていることもですよね、人生の試練や困難や悲しみが私たちを成長させ、私たちの信仰を成長させ、そのちょっと成長した信仰が私たちを様々な場面で支えてくれる。そういう信仰へと変えられていくということはあるんじゃないでしょうか。神様によって成長させられた信仰が次の苦難で私たちを支えていくということですよ。もちろん全てが全部そういうふうにピシャッと割り切れるわけではないと思います。答えが出ないとか見つからないとか、どうしても納得できないとか、そういうことも信仰生活がたくさんあるわけですよ。しかしですね、私が申し上げたいことは、私たちはイスラエルの民が失敗したように、様々な試練や問題の中で神様に背中を向けてはいけないということです。いろんな誘惑、神なんだ、どういないんじゃないかと、いろんなことがあるかも、言ってくるかもしれません。誘惑があるかもしれません。でも、そこで神様の深い身旨を疑ってはならないということですね。神様への信頼、神様への依存、そこについには幸福にという道があるということを信じて、なお神様に信頼して、なお神様に依存して、信仰生活を送っていきたいと願うんですね。皆さん、神様への信頼、神様への依存はですね、それは何よりも神の御言葉を主体求めるという形になって現れるのではないでしょうか。 神の口から出る一つ一つの言葉による、神の口から出る言葉、御言葉によるという、この御言葉を生きることだと思うんですね。ある人がですね、キリスト教の、前にも話しましたけど、キリストに出会ってですね、それがきっかけでクリスチャンが経営する会社で働き始めたんですね。ところが30歳代後半になった頃に奥さんの病気になって、治療費が必要だったんで、もっと給料のいい、職場を求めて転職したんですね。しかし、力仕事をする中でですね、無理がたたって体を壊してしまいました。45歳の時に奥さんを亡くなりました。で、50歳になった時にはその人も病に倒れました。で、妻を失い、仕事も失い、健康も失い、一人病院のベッドに横たわっていました。もう自分の人生も限界じゃないか、そう思って失望の中にいたんですね。しかし彼はそのような中でも仕事もデボージョンのを続けていました。その中で次のようなことに目が開かれているんです。目の前の事態がどうこうという、目の前の状況はどうこうという前に、自分は御言葉によって本当に養われていかなければいけない、そうでなければ本当の意味でクリスチャンとしては生きていけないんだということに目が開かれているんですね。目の前の状況がどうのこうのという前に、御言葉によって養われていかなければいけないということで目が開かれるんです。そしてですね、そうだ、これからはもう何があっても神様の御言葉にしがみついて、約束にしがみついていこう、そんな時に彼が出会うのがイザヤ書の言葉なんですね。立ち返って静かにすれば、あなた方は救いを受け、救われ、落ち着いて信頼すれば、あなた方は力を受ける。力を得る。それゆえ、主はあなた方を恵もうと思っておられ、あなた方を憐れもうと思って立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべてのもの。で、彼はね、この言葉に信頼して、この言葉にしがみついてですね、前に勤めていたキリスト教の経営、クリスチャンが経営する会社に手紙を書くんですね。こんな状況ですけども。そしたらですね、その会社がですね、病み上がりのですね、まだフラフラしている彼を雇ってくれたんですね。そこから彼は開けていくんですよ。また次の歩みがですね。皆さん、私たちもですね、本当に御言葉にしがみついていかなければいけないと思うんですね。状況はどうであろうが、とにかく御言葉にしがみついて、そのようにしてですね、私たちも人はパンだけで生きるものではないというですね、イエス様がおっしゃったこの御言葉にですね、生きていきたいと思いますよね。お願いします。天の父なる神様、皆をあがめます。御言葉ありがとうございます。御言葉を通して神様と共に生きる、そこに人知を超えた、ついには幸せにという道があることをここに刻みます。御言葉を求めて、御言葉を通して祝福のもといである神様と共に生きていきたいと願います。どうぞ導いてください。主よ、今週もお一人一人にご一緒ください。導いてください。助けてください。体の弱さを覚えておられる方々を顧み、癒してください。特に重篤な状態で伏しておられる方をどうぞ助けてください。癒してください。手術を終えられて回復を待っておられる方もおられます。どうぞ回復を祝福してください。施設の大変な中で懸命に生きておられる方もおられます。どうぞ帰りに行ってください。お願いいたします。また、お一人一人の心の内にある切なる願いにも、どうぞ主が御手を伸ばしてお答えください。神様からの大きなチャレンジを受け止めようとしている方もおられます。神様、あなたが助けてくださいますようにお願いいたします。神様、一切のことを委ねます。主が祝福してください。イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。